Welcome to Happily Ever After Podcast episode number 357。今日のトピックは欲しいものが来たら受け取ってくださいっていうことなんですけども、まあよくあるんですよね、これ。何か欲しいなって思って、そっちに向かって、こう、自分の意識を飛ばしていって、まあ行動とかしていって、それいきなり来るときあるんですけど、それが来たときに本当に欲しいものだったのに、ビビって受け取らないっていう、なんかそういう経験ありますか？これはお仕事でもそうだし、パートナーシップでもそうだし、いろんな場面で出てくると思うんですけど、まあ怖いって思って、まあ潜在意識でですね、怖いって思って、いやまだちょっと早いみたいな、なんだかよくわかんないけど、願望実現を先延ばしにするっていう、なんかそういうことってよくあると思うんですけど、まあそういう話と、あと委ねるっていう、よく引き寄せでも言われることなんですけど、それってどういうことなのかなっていう、まあ、そのあたりをお話ししてますので、今ね、なんかいろいろ引き寄せたいなとか、いろいろこういうことしてみたいなって思っている方、ぜひ聞いてみてください。はい、じゃあ最後までお楽しみください。こんにちは。キャリアとビジネスのサクセスコーチ、吉川ゆりです。私は使命や人生の目的とつながって、自分の人生を最大限に充実させたいと思う女性のお手伝いをしています。このポッドキャストは、今、もやもやしていたり、今の状態にはある程度満足しているけれど、もっと大きなこと、次のレベルで何かできるんじゃないかなと思っている女性のヒントになればという思いで配信しています。私たちは一人一人素晴らしいギフトをもらってこの世に生まれてきました。そのギフトを生かすことによってパズルのピースみたいにこの世の中で自分なりの役割を果たすことができます。内面の世界を良くしていって充実させることで私たち一人一人が現実を変えていき、周りの人、世界にもいい影響を与えていくことができます。ソロエピソードではコーチング、NLP、瞑想、マインドフルネス、ヒプノセラピーなどに基づいたマニアックな意識や自己啓発に関するお話をしています。インタビューエピソードでは世界で活躍する女性のライフストーリーをお聞きして、いろんな生き方、働き方、そして自己実現の仕方があるということをお伝えしています。このポッドキャストを聞いて、一人でも多くの方が元気になったり、前向きに行動できるようになると嬉しいです。エピソードに入る前にお知らせがあります。今月無料の Facebook メンタリングコミュニティの方でハイパフォーマンスチャレンジというのをやっています。まあ、5日間のチャレンジで2月いつでも参加していただけたらいいんですけど、ハイパフォーマンスってなんかすごい特別な大きい目標のある人のためのようなイメージあると思うんですけど、実は本当に大事なことに人生の限られた時間を費やすっていう、人生の満足度めちゃめちゃ上がるための一つの習慣体系みたいな感じなんですね。で、それについてのチャレンジを実際にやっていただいて、どんな感じかっていうのを考えてもらう、感じてもらうっていうようなイベントです。で、それに付随して私がやっている6ヶ月のハイパフォーマンスマスターマインドっていうのがあるんですけれども、これすごく少人数のグループコーチングプログラムとコミュニティのマスターマインドみたいな、みんなでね、お互いにアドバイスし合って一緒に伸びていこうっていうような、まあ、そういうプログラムなんですけども、まあ、こちらももし興味があったらリンクを貼っておきますので、ぜひご覧ください。こんにちは。キャリアとビジネスのサクセスコーチ、吉川ゆりです。今日は、引き寄せとか現実創造でとっても大事なパートの一つである受け取りっていうことについてお話をしていきたいと思います。というのはですね、私ハイパフォーマンスマスターマインドっていう少人数のグループコーチングマスターマインドみたいなプログラムやってるんですけども、そこで、ね、ですね、最近出てきたこの受け取りの話っていうところに結構共通のテーマがメンバーさんの間であって、それで思ったことがあったんですね。実際に起こったこととしては、ある方がこれが欲しいな、こういうことがしたいな、ああいうことがしたいなみたいな、こう夢みたいなのがあって、その方ものすごく現実創造能力が高い方、思ったことがすぐ現実になるんですけど、本人はその強さに気づいてないっていうことがまた素晴らしいと思うんですけど、その方が、
昨年思ってたことが今年こう思いもかけない形でポンポンポンと話が進んで、いや実現するかもみたいな、しかも予想外の方法で実現するかもみたいな。でその方は結構去年、あこういうことがやりたいなって思っていて、でもまあ今じゃないかもしれないけどいつかはやりたいみたいな感じだったんですよね。でいきなりガッて来たんですよ、それが。でその時にいやーやりたいって思ったけど、でもやっぱりこう理性的に考えたらいやー難しいんじゃないかとか、まあよくある話ですけどね、これは。なんかわあやりたいって思っても、いやでもちょっと今時間ないしお金ないし、いやなんか失敗したらどうしようみたいな、そんな感じですね。そんな感じになったんですよね。でその話をしてたんです。そういうことってまああるかどうかわかんないんですけど、もしかしたら経験したことあるかもしれないですけど、その自分がこうしたいな、ああしたいなって思っていると、で思考で出しますよね、思考で出したものが、それが実現した時の感情になっていればですね、感情になっている時間が長ければ長いほど、その感情によってこっちに波動ですからね、思考っていう波動を出して感情っていう波動を保っていることによって自分のエネルギーフィールドにあるものがこっちに来るんですけど、それで現実化するんですけど、その現実化しそうになった時に怖いみたいな気持ちが出てきて、はいすいませんいりませんみたいになる人いるんですよね。それが超もったいないんですよ。なぜかっていうと、引き寄せのもう最初のはいこれ欲しいです出しました、で波動合わせてあ来ましたっていう段階まで行ってるのに、そこまで行っているのにもかかわらず、やっぱいりません嘘でしたみたいな、ないですかそういうこと。私もね結構怖くなってね、あーこれちょっと怖いかもみたいな。でも本当に欲しいものって来た時は結構怖いんじゃないですかね。だって自分が手に入れたことがないことなんですよ。自分にとってチャレンジなことですよ。だってそれが手に入ってなかったんだもん。今までの自分だったら手に入っていなかったものが手に入りそうになった時って、やっぱ今までの自分じゃ手に入らないですよね。だからそこの自分に完全に行くのにめっちゃ怖いと思うんですけど、その怖さを乗り越えないと手に入らないものってありますよね。まあなんかこれ考えたらわかると思うんですけど、最初に就職した時とか、結婚した時とかね、そのもう人生が変わるかもしれないような決断をするわけじゃないですか。まあ人生変わりますよね、結婚とか就職とかね。その時に経験ある方もいらっしゃると思うんですけど、なんか本当にこれが欲しいって思って、それに向かって頑張ってきたのに、それが手に入りそうになったら、なんか就職とかでもやっぱりこっちのなんか第二番手を選んでしまうみたいな、それ結局恐れなんですよね。なんかそこの本当に欲しいものを手に入れたらなんか悪いことが起こるんじゃないかみたいな、ダメなんじゃないか、自分ごときがみたいな、何かの恐れがあって手に入れられないんですよね。でこの話のポイントが何個かあるんですけど、まあ、一つ目はですね、その方もそうなんですけど、せっかくその波動になってそこに来たんですよ。でその方何をしてたかっていうと、私のFacebook グループのコミュニティで、ザ・マジック28日間の感謝ワークのチャレンジをやってたんです。で、その人はちょっと遅れてやってたんですけど、その本を読みながら感謝ワークやってて、感謝の波動っていうのがやっぱ受け取りの波動なんですよね。変わっていくんですよ、すごい自分のエネルギーの状態が。で、その感謝ワークっていうのを私個人的には、とりあえず先にいらない、なんかもう必要のないエネルギーとかをリリースしてから感謝ワークやった方がいいんですけど、それやらなくても、そのリリースワークとか私プログラムの中でやるんですけど、でもそれをやらなくても、いきなり感謝ワークに行っても、まあ、辛い時もあるんですけど、そのリリースできてないこといっぱいある時に感謝ワーク行けないやつは辛い時もあるんですけど、でも28日間とかやったら必ず波動上がりますよね。そうすると結構なんか現実がすごい勢いで動いていったりする人いるんですよね。で、その時にその勢いについていけないっていうのは、やっぱね、 覚悟必要なんですよ。なんか現実変わるときって未知の世界に行くから、まあ、いくら欲しいものでも怖いっていう気持ちが出てくるんですけど、その怖いを乗り越えて、でもそれが自分は手に入れたいんだこの人生でみたいな覚悟が必要なんですよね。その覚悟があって、で体の感覚でこれだこれが私が欲しかったものだ、はいはいこれがやりたいみたいな感じになったらもうやった方がいいと思うんです。なんですけど、そのこの話の2つ目のポイントっていうのが、やっぱ人は頭で考えちゃうんですよね。でやりたいって思うんだけど、その後理性で考えた時って大抵、あでもお金がとか、あでも今のこの生活どうなるんだろうとか、あでも家族がとか、なんかそういうことになって結局やらなくて、で体で思ってる、体ではってなってるのに頭で後から考えてやらないっていうことを、こういう決断、そうだったのにやらなかった決断っていうのを後から振り返って感じる感情っていうのは、私は後悔じゃないかと思うんですよね。結局後悔してる人ってもうほとんどの人がやったことよりもやらなかったことの方を後悔してる、言ったことより言わなかったことの方を後悔してたりとか、その どうせ後悔するんだったらやって後悔した方がいいんじゃないかって私は思うんですけどね。やっぱりあの時こうしていればよかったみたいな後悔って一番人間にとって切ないっていうか悲しいですよね。で実はそう、体の感覚で、あこれは私がやるんだみたいなものって、でそれをずっと前から思い続けていたものが、はい目の前に現れました、やりたいでもみたいな感じの時って、実はそっちに一歩踏み出しちゃえばなんか怖いこと起こんないんですよね。まあ、一見怖いように見えることは起こるかもしれないんですけど、あの絶対にユニバースがくれたチャンスだから、そっちに行ったら結果的には自分にとっていいことしか起こらない。それ人間の感覚で言ったらもしかしたら悪いように見えることは起こるかもしれないけど、もうちょっと高い次元から見た時に自分にとっていいことしか起こんないんですよ。だから絶対そっちに行っても安心なんですよ。そう、これはすごいいろんな人がおっしゃってるし、私自身の経験でもそうだし、お客様の見てても思うんですけど、これ間違いないと思います。その自分が本当に欲しいですっていう思考を出して感情で受け取りました、来ました、いや怖いけどやりたいみたいなやつ、それはね言っちゃっていいやつです。でもしなんか自分の力で何ともできないようになったら、必ず誰かが助けてくれる状況になるから大丈夫なんですよ。でそこを信じられるか信じられないか。で、私その委ねるとかってよくあるじゃないですか。引き寄せで委ねるとか信じるとかって。もうそういうことなんですよね。なんかよくわかんないけど、こっちで正しい、自分にとって正しいはずだっていうような時は、もうそれが本当にそうなんです。もうなんかね、頭で説明できるようなもんじゃない。で私も頭ですんごい考えるタイプなんですけど、でも、本当に自分にとっていい決断っていうのは頭で考えるもんじゃなくて体でバッていくもんなんですね。それは直感であったりとか潜在意識であったりって言われるものなんですけど、でその決断がより良いものになるようにとか、その決断を後から振り返ってもっと改善していくようにっていう時に頭を使うんですよ。ほとんどの人の場合はそうです。だからもし自分の目の前になんか今まで自分がこう思い描いてきたようななんか大きいチャンスみたいなものが来た時に怖いって出てくる気持ちが出てきたら、あ今こそこれがなんか自分が受け取るべきものだから委ねるとか信じるっていうことの訓練をする時なんだっていうふうに思ったら、ちょっとは楽に決断できるんじゃないでしょうか。うん。で、やっぱし、その決断に対して自分が責任を取るってことですよね。それがセルフリーダーシップっていうことだと私は思います。 果どんなことが起こっても自分が決めたことだから、人を責めない、自分が自分を責めない、もちろん自分も責めない、ただ自分が自分の人生に責任を持つ、責任を持って引っ張っていくっていうのはそういうことですよねっていうふうに私は思います。なんかね、引き寄せがどんどんできるようになってすごいことが起こりだして怖くなってる方、ぜひぜひこのポイントを思い出して信じる、委ねるっていうことをやってみていただけたら嬉しいです。
最後までお聞きいただきありがとうございました。このポッドキャストがお役に立ったら、配信登録、レビューまたは星マークポチッと押して、多くの方にこの番組が届くようお手伝いいただけると嬉しいです。今よりもっと高いレベルの自分になって行動できるようなコーチングセッションに興味のある方は、ショーノートのリンクから体験セッションにお越しください。また、現在、モヤモヤからやりがいを見つける20の質問ワークシートをプレゼントしています。今の自分のお仕事よりも、もしかしたらもっと自分が貢献できたり、やりがいを感じたりできるお仕事があるんじゃないかなと思っている方、そういう思いがあるなら、あなたのこれからの使命は別のところにあるのかもしれません。そのヒントを見つけるために、ぜひワークブックをご活用ください。プレゼントを受け取るリンクもショーノートにあるので、チェックしてみてくださいね。